ご理解第64節。この方は参って尋ねるところがなかった。氏子はおかげを受けて遠路のところを参ってくるが、信心して徳を受けて見しのぎをするようになれ。お取り次ぎを願い、お取り次ぎをいただいて帰る。私どもの願いを聞いていただき、またその返事を聞いて帰ること。それを実行することがお徳を受け、見しのぎができるようになることであります。先ほど長い間信心しておるある老婦人の方が3ヶ月ぶりで参拝されました。人間関係の問題で悩んでおられました。その時私はそれは難儀のように見えますが、あなたに対する神様からのお供えですよと申しました。今日はあのお話をいただいて少しは心が楽になりました。御礼申されましたが、そのことを神様からのお供えとして、また御事柄としてありがたく合掌して受け得られるとき、そのまま見しのぎのできるお得になるのであります。見しのぎのできるお得になるのでありますとあります。見しのぎができる、まあ、これは一人で自分の身を何とかしていく、しのいでいくことができるということでしょうかね。いわばまあある意味独り立ちできるというような意味ではないでしょうかね。ではどうあったらその信心において独り立ちができるという状態になるのかと思いますが、実は今朝から私の心にいただきますことが、まあ響いてくることというのでしょうかね。その音楽関係の方ではよく降りてきたんだよねといったような表現をされることがあるようですけれども、まあその降りてくる、まあこれはインスピレーションというのでしょうか、ひらめくというのでしょうか、心にそう感じるというのでしょうか、そういうやっぱり神様から、まあ神様が送ってくださる、それをこちらが感じ取るというようなことかもしれませんね。信心をさせていただいて稽古をさせていただいておりますと、ふと心に感じることがあったりいたします。ある先生はそのふと思う心が神心、あれこれ思うは人心とおっしゃった方がおられると聞いたような気がいたしますが、まさにそういうふと心に浮かぶこと柄、それは神様がまさしく私どもの心に、まあ、投げかけてくださったというのでしょうかね。それを私どもの心で、いやこう感じたけれども本当だろうか、いやこれは違うかもしれない、いやそんなことはあるかないか、まあそんなことはなかろうと、まあ様々にいわゆる人間心を使って考えることがありますね。その神様からいただいたふと心に浮かんだもの、まあピンとひらめいたというようなことでしょうかね。そういうものをやはり神様からの、まあ、何事も神の差し向けと教祖様は神様からいただいておられますね。その何事も神の差し向けだと、びっくりということもあるぞと、これは実際私どもの身の上に起こってくる事柄、これもその神様の差し向けということでしょうけれども、と同時にまた私どもの心の中に感じる、心の上に感じることから、まあふと思ったりすることですね、これも神様の差し向けだ、神様がふと感じさせてくださったといただけれるようになれば、これはありがたいことですね。一切が神様のお働きの中にあるということになりますからね。今朝それこそ心に思わせていただくことは、成り行きの中に見える神の御心 ということです。成り行きの中に見える神の御心、いわば私どもの身の上に起きてくるさまざまなその成り行き、その成り行きを通してその中に神様のお心を感じさせていただくことができるということでしょうかね。またその成り行きの中に神様のお心が見えてきたら、まあこうなればそれこそ見しのぎができるということにつながっていくのではないでしょうかね。その成り行きの中に神様のお心が見えない、感じることができないという状態で見しのぎができれるとは思えませんね。見しのぎができれる信心をいただくという、その見しのぎができるようになる、そのためにはまずは成り行きの中に見える神の御心ということができていかなければなりませんね。これは師匠大坪宗一郎氏が教えてくださるお徳をいただく六箇条の中の一つにあります。神様の顔色が分かるようになるまでというのがありますね。神様のこの六箇条の面白いことは、何々まで何々までというまでで終わっている表現が多いですね。朝3時半のご祈念がまあ楽になるまででしたかね。人の幸せが祈れるようになるまでとか、その何々まで、まあそこまで稽古をしなさい、精進をしなさい、そしたらお得がいただけれるよということでしょうけれどもね。その中の一つに神様の顔色が分かるようになるまでというのがありますね。まさに神様の顔色、神様が何を思っておられるのか、何を考えておられるのか、神様が背中がかゆいとからかいてくれと思っておられるのか、お腹の方がかゆいからかいてくれと思っておられるのか、その神様の思いが分かるようになるということですね。そうなればなるほど、そうならない間は見しのぎができれるとは思えませんね。神様が背中がかゆいとおっしゃっておられるのにお腹をかくようなことであったり、足がかゆいとおっしゃっておられるのに腕をかくようなことであったのでは、まあどちらかというとかえって神様がイライラモヤモヤされないとも限りませんからね。やはり神様の顔色が分かるということ、神様のお心が分かるということ、その成り行きを通して、その成り行きに込められた神様の願いというものが分かるということ、またの師匠の見教えの中に、萩木郷中に玉ずさ忍ばせてというのがありますね。まあこれは誰かのお歌でしょうか。まあ、玉ずさというのは手紙ということらしいですね。萩木郷というのは、まあこれはなんとなく寂しい悲しい思いがいたしますね。そのいわば寂しい思いをしたり悲しい思いをしたりすることがあるけれども、まあ、これは普通で言えば難儀ということでしょうかね。その中に神様が手紙を、玉ずさを手紙を忍ばせてあるのだと。私どもが難儀だと思う、困ったなと思う、寂しい悲しい思いになることがある。そういう出来事が起こってくる。しかし実はその出来事の中に神様の願いが込められていたり、その神様の思いを綴られたものが忍ばせてあるのだと。ですから私どもがその神様の玉ずさ、手紙というものを読み解けれるような私どもでなければなりませんね。神様がそこに忍ばせてある手紙を読めない、例えばそれが日本語で書いてあったら読めるけれども英語で書いてあったらわからないというようなこともあるかもしれませんね。そこに取り次ぎの先生という方の力を書いて、取り次ぎの先生は英語が読める、 だからその英語で書いてある手紙を読んで翻訳してもらうというようなことに、まあ、近いかもしれませんね。まあ、そこには神様が手紙を書いておられる。ところがそれが、まあこんなのがあるかどうか分かりませんが、神様語で書いてある。ところが人間には神様語が、神様のお言葉が分からない。そこでその神様語が分かる、神様のお言葉が分かる、まあ取次の先生に翻訳してもらう、そして分からせていただくというようなことが取次の働きの一つでもあろうと思いますね。そしてその氏子が神様のお言葉が分かるようになる。そしたら自分で神様の手紙が読めるようになるわけですから、そうなれば御しのぎができるということにも近づいていくのではないでしょうかね。まあ神様が教えてくださるそのお言葉にもやはり独特の意味合いがあるというのもまた一つですね。師匠大坪宗一郎氏の下で信心の稽古をさせていただいておりますと、その師匠にと神様との会話というのでしょうか、その間で使われる、まあ、言葉というのでしょうかね、それが独特の意味合いがあるものがあります。例えば数字で言えば4というのがありますね。これは師匠と神様との間では神様の願いということを意味しますね。または13という数字があります。これは神様の願いが成就するということを意味します。そして3という数字がありますね。これは参拝の3で、お参りをしなさいといったような参拝をするというような意味があります。また7という数字がありますね。7という数字、これは漢字で、いわゆる日本語で7を書きますと7ですね、こう十の字を変えてちょこんと曲がっておりますね。下ちょっと曲げますね、7という字です。ですからこのちょこんと曲がっているところを下に伸ばすとプラスになりますね。プラスということで十の字になりますね。いわばそういうふうなところからでも、7というのは改まりだと、その下の方をちょこんと改める、直す、そうするとプラスになる。ですからこの7という数字をいただいたら、これは改まりだ、改まれ、どこかを改まれ、そこを改まれと神様がおっしゃっておられるというようにいただけれる、いただくわけですね。またこれが7が3つ重なると、まあ、喜びという字になりますね。まあ、これは昔風の字でしょうか。777、漢字の7ですね、と書いて喜びと呼びますね。ですから改まりに改まってさらに改まるという信心、そこに喜びがいただけれる。もちろん神様も喜んでくださる、私どもも喜びになってくる。そのためには改まりに改まってさらに改まっていかねばならないということでもあるわけですね。また納めるという字がありますね、漢字ですね。三髄編に無というカタカナですね、と下はロという字、まあカタカナで言えばロですけれども、また漢字で言えば口ですね。いわば三髄編に無口だと書いてありますね。その三髄編というのは川の流れですね。したがって私どもの身の上に流れてくるさまざまな事柄、それを無口、いわば口を無口になるわけですから、黙るということですね。ですから私どもの身の上に流れてくるさまざまな事柄を黙る、黙って収める。そしたらそこに収まる働きとなってくるというのが師匠の見教えですね。まあこれは泥の心になるということの 一つの具体例だと思いますね。泥の心とは何か。それは黙って収めることだ。そして黙って収めておれば、そこに収まる働きが現れるということですね。そのここで一言言いたい。誰からか苦情が出た。いや、それは違いますよ。こっちが本当ですよ。と一言言いたい。まあ言い返したい時がありますね。いや、そんなことは、それは誤解ですよ。間違ってますよ。と一言言い返したい。こっちが本当ですよと言いたい。そんなことをしちゃダメですよと注意もしたい。注意の一言も言いたい。しかし、そこを黙って収める。無口になるわけですね。そして無口になってそれでよいかというと、そこから先がまた信心ですね。いわば神様に願う、祈るということがありますね。そしてそこを黙って収めておれば、ああなるほど、黙っておってよかったな、一言口を出せずによかったな、という働きがその後に必ずいただけれるということです。師匠のもとで信心の稽古をしていると、そこに必ず打てば響くような神様のお働きがいただけれる。この神様のお働きをいただき続けての中に、何と言いましょうかね、成り行きの中に見える神の御心といったような、成り行きを大切にする、自分の身の上に起きてきた、来ている事柄、来る事柄、これが神様のお働きだ、神様のお心の現れだとして、それを大切にいただいていく。そこに神様がどういうメッセージを、神様の心はどこにあるのだろうかと、その神様のお心を求めていくことが、まあ、ある意味師匠が教えてくださったことだと思いますね。そしてその事柄が絶えず日月の精進のごとく、昨日はできたから今日はもういいや、もう今日は神様のお心を感じるなんか、もう今日は休んでおこうというようなことではなく、日月の精進によってなされるときに、本当にいわば神様と人間打ちことが愛をかけようの新人生活と申されますけれども、まさにそういう神様と私どもとの間の、それこそ愛をかけようの生活というのでしょうか、ができれるようになる。それはやはり私どもが神様のお心を分かろうと発信しなければ、神様のお心を分からせてくださいと求め続けねばなりませんね。そしてそこに神様のお心は何であろうか、この事柄に込められた神様のお心を分からせてくださいという信心姿勢が貫かれる。そこに初めて御しのぎができれる信心ということに一歩近づくのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。